イエス様が弟子たちと共にナインという町へと向かわれた際、ちょうどその町の門からいわゆる葬式の列が出てきたところであったようです。町に入ろうとしていくイエス様たちと町から出てくるその葬式の列、その二つが向き合うような形になっていたのでしょう。その葬式の列には明らかに悲しみがあふれていました。一人息子を亡くした母は泣き崩れそうになりながら、付き添う町の人たちに支えられながら、なんとかこの葬式の列についていっている、そのような光景が目に浮かびます。この一団は町から出て死んだものを葬りに向かおうとしています。つまり墓場へと向かおうとしています。人々にとってみれば、町というところが生きている者たちの暮らしている、その生の領域である、命の領域であるとしたら、墓場というのは死んだ者たちが葬られるところ、命とは反対の死の領域である、そういうふうに言っていいでしょう。そうやって墓という死のところ、死の領域に送り出そうとする葬式の列をイエス様は見つめられました。何よりイエス様が見つめられたのは嘆き悲しんでいる母親であります。そしてイエス様は彼女に言われるのです。泣かないでいなさいと。私たちは誰もが死というものと向き合わなければならない時が来ます。それは身近なものとのお別れ、その死を経験するという中で起こることもあるでしょう。今まで一緒にいた人ともう一緒にいれなくなる、会えなくなる、そこに悲しさを覚えること、寂しさを覚えることはあります。そしてまた何より、これはもう他ならない、自分自身のことも含めて死というものを考えるということは誰にだって起こることだと思います。自分の死について、自分たち家族の死について、比較的若い私でも、36歳の私でも自分の死ということについて考えることはあります。いや、むしろ、これは私の場合ですけれども、私はかなり早い時期から死ということについては漠然と考えていたところがあります。それこそ小学校の低学年ぐらいから、いや、もっと前だったのかもしれません。死というよりも、自分が大人になることを想像するわけです。自分もお父さんぐらいに年を取っていく、でお父さんの次はどうなるのか、おじいちゃんぐらい年を取っていく、じゃあその次おじいちゃんより年を取ったらどうなるんだろうか、その先は分かんないわけです。そういうことを考えると本当に途方もなく怖くなっていく。そういう経験をしたことがあります。しかもそれはですね、大体夜の寝る前に起こったりするわけです。そういうことを考えちゃうわけです。この暗い夜の部屋とこの死のことについて考える、それがですね、相乗効果になってより一層怖く感じる。だから私はですね、夜寝るときはなんて言うんでしょうか、ちっちゃい電球あるじゃないですか、豆電球っていうんでしょうか、赤ちゃん電球っていうんでしょうか、それがついてないと私は夜怖くて眠れませんでした。そんなことも思い起こします。死というものが怖い、死の恐ろしさというものがある。その原因の一つは、結局のところ死というものが本当のところどういうものであるのか、人間にはよくわからないというところにまずあるんでしょう。なぜなら、この中で死んだことを経験したことある人なんて誰もいないわけですから。 人が死ぬときどうなるのか、もしかしたらとても痛いのかもしれない、とっても苦しいかもしれない、そしてその後どうなるのか、私たちには本当のところはわからない、隠されているわけです。だからよくわからないから怖い。ただしかし何より、この聖書が死について語るとき、死、それは神の裁きである。神の裁きとして人は死ななければならない。つまり罪の結果として死というものはあるんだ。そこにこそ本当の死の恐ろしさは現れてくるんだということを聖書は死について語っています。そして死によって人はもはや神様とは関係のないものにされていってしまうわけです。私たちに命を与えてくださるのが神様であるというのであれば、その命の神様から見放されて人が死んでいくとき、それは存在そのものが滅んでいくということに他ならないわけであります。ですから神様がいないところに行かなければならない。それが実は死の恐ろしさの一番の原因であるんだということを、私たちが死について考えるとき、これは私たちが覚えておくべきことだと思うんです。ただ漠然とよくわかんないから怖いというだけではないわけです。死の恐ろしさにはある意味はっきりとした理由というものはあるわけです。神様と関係ないものに私たちがなってしまう、神様から遠く離れてしまう、神様のいないところに行かなくちゃいけない、だから死は怖いわけです。そこに死の恐ろしさがあると。イエス様は、その恐ろしい死によって、悲しみに囚われている一団を見つめられました。そしてその中心にいる母親を何より見つめられました。罪の結果である死の力になすすべのない者たちを見つめられ、そこにイエス様は深い同情を寄せられました。まずそこに一つの慰めがあると思います。私たちの主であられるお方は、悲しみ嘆く者の心に寄り添われるお方であるというのです。その人の悲しみを自分のものにするかのように、本当に我がこととして悲しんで痛まれるお方であるということがここにまず示されている。主は共に嘆いてくださる、同情してくださる、そこにまず一つの慰めがあると言えるでしょう。ただしかし、イエス様による慰めはそうやって人に寄り添って悲しみを共有して、その人の悲しみを何とか和らげてあげるということだけにはとどまりません。イエス様は言われるんです。泣かないでいなさいと。これは死の悲しみに対しても我慢しなさいと。気丈に振る舞いなさい。そういうふうに言っているのではありません。泣かないでいなさい。もう泣く必要はないんだというわけです。もう泣く必要はない。そう言っているのであります。そしてイエス様は、一人息子のその遺体が置かれた棺に、棺に手をかけられました。棺といっても私たちが想像する、いわゆる箱状のものではなくって、どうやら当時は本当に床に、布でくるんだ遺体を乗せるような、そんなむき出しのものだったというふうに思われます。ですからイエス様はその棺に触れられた、むしろ棺に乗せられた、棺に乗せられた息子の体そのものに触れられたのかもしれません。これから墓場へ、死の領域に向かおうとする一団、この葬式の列を正面からストップさせる、立ちふさがるようにして、きっとこれらのことをイエス様は行ったのでしょう。 そしてイエス様は言われるんです。若者よ、さあ起きなさい。その言葉によって死んでいた息子は起き上がり、悲しみ嘆く母親にその彼をお返しになられたのでありました。ここでイエス様のなされた御業は、他ならないイエス様ご自身が一体どのようなお方であられるのかを指し示す印、奇跡でありました。死の力に確かに打ち勝たれるお方、それがイエス様であられるんだということが、まず何より力強くここに示されています。そしてこのイエス様の御業は、私たちのための印、奇跡でもあります。すなわち私たちも死によってただただ嘆き悲しみにとらわれていき、結局最後はどうしようもないまま終わっていくというのではなく、その涙は払われ、いやそれどころかついには喜びと神様への賛美へと向かわされる。私たちの主は悲しみを喜びに変えてくださる主であるということが、このイエス様の御業によって、またそしてこの御言葉によって確かに私たちに明かしされているのであります。私たちはこの地上におけるその人生においてなお死というものを覚えなければなりません。今日の箇所でイエス様によって生き返らされた若者もまた、年をとっていずれは地上での生涯を終え死を迎えたことでしょうから、私たちもまたこの地上においては自らの死ということを経験していくことになるのでしょう。しかし私たちが真理を覚えることができることは、その死の恐れというもの、究極的な恐れというものはもうイエス様によって取り払われているということです。説教の最初の方に触れたように、死というのは罪の結果であります。そして神様と完全に離れ去っていってしまうということであります。しかしイエス様によって、キリストによって、死は神様との別れを意味しません。死によって嘆き悲しむ者の心に寄り添われるイエス様ご自身が、その者に憐れんで同情してくださった。いや、それどころか、思えばイエス様ご自身もまた十字架によって死なれたのであります。死んでいく私たちと同じようにイエス様は死を共にしてさえくださった。そしてイエス様がそのご自身の死である十字架で成し遂げてくださったことは、それは私たちの死の原因である罪を確かにあがない清めてくださったということに他なりません。だからこそ私たちは死によってでさえ神様から切り離されていくということは起こらないんです。どこまでも自分は神様によって結びつけられているんだ、そのことを信じることができる。そして私たちがこの地上においては死を迎えても、イエス様によってこの十字架の死から復活されたお方であるそのイエス様の、さあ起きなさいという言葉によって新たな命に生きるものとされるんだということを希望としていくことができる。そしていつまでも神を賛美し喜ぶことができるのであります。そのことを私たちは信じていい、喜びとしていい、希望としていいんだ。 御言葉によってイエス様によってそのことが私たちに確かに約束されています。子供の頃、漠然と死というものが怖かった私でありますけれども、もちろん未だに死というものがどういうものなのか、そのわからなさというものはやっぱりありますので、全くもって死ぬのは怖くないんだと胸を張って言えるのかといえば、そう言えないところも正直あるのかもしれません。それに私自身、特に教会に仕えるようになって何度も葬儀を経験してきました。伝道師時代、主任の牧師がいるときはその傍らで一緒になって、大きな教会でしたから、それこそ何度も葬式を経験し、また今一人の牧師として教会に仕えるようになって自分で葬儀をするということも何度かありました。そこにはやっぱり別れの悲しさや寂しさというものがなお伴っているのも事実です。比較的若い年代の方が天に召されていった時のそのご家族の嘆きがあったり、また本当に闘病の果てに、もう最後の最後まで本当に苦しそうな顔をして、天に召されていった、そういう人もおられました。死というものは何なのかと、本当に今もまだ考えさせられている。ただ、それでも私たちは、また私は、もう死の究極的な恐れは取り払われているんだ。そのことを信じることはできる。死によっても私は神様から離れないんだと。そのことを信じることができる。それは先に死なれた方々も、若くして死なれた方々も、本当に最後まで苦しんで死なれた方々も、それでもイエス様と一緒にいるんだと。神様から離れていないんだと。イエス様によってそうなんだ。そこに固く立つことができるということは、それは私たち何よりの幸いであると言えるのではないでしょうか。死よりも強いお方がいるんだと。だからなのでしょうか、私は子供の頃は豆電球がなければ眠れなかったんですけれども、もういつからか豆電球がなくて真っ暗な夜になっても普通にベッドで眠れるようになりました。別に豆電球つけている人は不信仰だというわけでもありませんし、単に明るくなるとちょっと目が冴えちゃうからといって年齢的にそういうふうになってしまっただけかもしれませんけれども、でも真っ暗な闇の中にいてもなお神であるお方は一緒なんだと、そのことを信じることができるというのはやっぱり喜びだと私自身も思います。死よりも強いお方がいる、それこそ誠の大預言者、神の御子イエス様が私たちの間に現れているんだと。そのイエス様によって神様はその民を、私たちを顧みてくださっている。そこに私たちは確かな喜びというものを見出すことができるのであります。本日は聖居者を記念しての礼拝であると、そのことを最初に伝えられ、それを覚えて準備させていただきました。特にその恵みを、この喜びを分かち合いたいと改めて思います。また本日午後には墓前での祈りの時、また納骨の時もお願いしますというふうに言われて、それを私担当することにもなりました。ですから、ここにいるメンバーの一部の方々は、言うなれば午後にはみんなでお墓に向かうわけです。そういう意味では今日の聖書の箇所とある意味では重なっているところがあります。私たちもある意味ではこのお骨を持って、この方を墓に納めていく、その領域に向かっていくんだと。ただしかしそれは、私たちはお墓に行ってそこに死の領域に向かうのではありません。お墓は死の領域ではない。私たちのために死なれ、そして復活された主が伴ってくださるのであれば、そこもまた生の領域である、命の領域である、神の領域であるということを私たちは信じることができるのであります。 今日この日、この死の日、聖書を覚えての礼拝、また後の墓前での祈りの時、神の恵みを、神の喜びを覚えながら新たに過ごしていきたい、また新たな一週間を歩んでいきたいと心から願います。それでは祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、悲しむ者と共に嘆き、そして喜びを与えてくださる主が私たちにはおられます。死の力よりも強いお方がおられます。どのような中にあっても神が共におられるということ、そのことをまた御言葉によって、イエス様の御業によって示されました。主よ、私たちと共にいてください。私たちと共に歩んでください。そして私たちが死を超えたその希望へと向かっていくことができますように。一人一人をどうか顧みてください。嘆いている人、悲しんでいる人がいましたら、その悲しみをどうか喜びに主ご自身が変えてください。この礼拝の時を心から感謝し、そして全てをあなたに委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。